皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は11月の6日月曜日ですね。いよいよ今年も残りあと2ヶ月と、なりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日本は3連休だったんですよね。3日金曜日が文化の日で、金土日ですね、昨日までお休みだったと思うんですが、皆さんどこかお出かけしたのでしょうか。アメリカは別にですね、連休ということはなく普通の週末だったんですが、ロサンゼルスから車で1時間半ぐらいですかね、内陸地の方に、東の方に行ったところに、なんていうんですかね、列車の記念館というか、ミュージアムというか、というところがあって、僕知らなかったんですけど、そこにですねトーマスが来てると。でそのトーマスが動いて電車に乗れると、トーマスが電車を引っ張ってくれるというのをですね、 Facebook の広告で見つけて、週末は僕は子供を連れて、1時間半運転して家族で、そのトーマスに乗ってきたんですが、皆さんはどこか連休でいろいろとそういうイベントに出かけられたのかなと思っているところです。はい。それでは、今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。お知らせ2つあります。まず1つ目は、飛び立てジャパンでの留学のお知らせです。でリビングアメリカでは、毎年ですね、飛び立てジャパンプログラムの、留学生をサポートしています。でこの飛び立てジャパンというの、そもそも何なのかというのはですね、国が、企画というかをして、留学金の援助をする、奨学金を出して留学生をサポートするプログラムですね。で審査はあるんですが、その審査に通れば留学費用はその国と、あと民間企業も参加しているんですが、国とその民間企業が留学費用をサポートしてくれて、留学生は費用がなく、費用を払うことなくですね、留学することができるというプログラムです。でリビングアメリカでお手伝いできる、サポートできるプログラムなんですが、対象が高校生となっています。でサポートできるプログラムは2つありまして、アカデミックテイクオフというプログラムと、スポーツ芸術というプログラム、この2つのプログラムをサポートすることができます。で簡単に言うとですね、アカデミックテイクオフは語学留学です。アメリカに来て語学学校に通うというプログラムですね。でスポーツ芸術の方では、リビングアメリカはダンス留学の方をサポートすることができます。なので、飛び立てジャパンプログラム、対象は高校生で、サポートできるプログラムは語学留学とダンス留学の2つというふうになっています。で語学学校の方なんですが、サポートできる、プログラムの先ですね、滞在先、留学先はロサンゼルス、ニューヨーク、ハワイ、この3カ所の語学留学をサポートすることができます。でダンス留学の方はロサンゼルスとニューヨーク、この2カ所をサポートすることができます。で語学学校はですね、その行く先ですね、ロサンゼルス、ニューヨーク、ハワイの、語学学校をサポートさせていただくんですが、ご希望に合わせて、いくつかの語学学校をご紹介させていただいて、プログラムを決めていくというふうになっています。でダンス留学の方は、ロサンゼルスとニューヨーク、それぞれにダンススタジオがあって、そこで気になるスタジオであったり、もしくはもうどっちがいいのかというようなご質問からいただいても大丈夫です。でスタジオを決めて、滞在先を決めて、それからもし語学学校に通うようであれば、ダンスと語学学校、両方のプログラムもありますので、そちらのプログラムを決めていくというような流れとなっています。で詳細はですね、リビングアメリカダンス留学というふうにインターネットで検索していただければホームページが出てきます。で語学留学も、ダンス留学も、どちらもですね、そちらのホームページの方から、お問い合わせいただければ、僕の方がお答えしますので、お気軽にお問い合わせいただければというふうに思ってます。はい、飛び立てのお知らせは以上ですね。 それから次もう一つのお知らせなんですが、リビングアメリカではお友達紹介キャンペーンというものをやっています。でお友達、まあそうですね、留学するお友達を紹介していただければ、紹介していただいた方には5000円のクオカードを差し上げています。で留学する方ですね、紹介された方は、留学費用から5000円割引というですね、紹介した方も紹介された方も、両方ともお得になる、プランキャンペーンですねになっています。で、キャンペーンの詳細なんですが、こちらもですね、リビングアメリカダンス留学というふうに検索していただいて、そのページ内にお友達紹介キャンペーンの詳細のページがありますので、そちらの方からご確認ください。で何かどういうふうな流れになるんですかとか、どうやって紹介したって分かるんですかとか、まあ、何かご質問があればお問い合わせの方からお問い合わせのフォームからお問い合わせしていただければ、僕の方がお答えしますので、こちらもお気軽にお問い合わせください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、ここ最近ですね、近況でずっと、僕の iPhone の話をしていて、今回も iPhone の話なので、またかよと思う方もいるかもしれませんが、なんていうんですかね、お付き合いいただければというふうに思うんですけれども、僕の iPhone が壊れて、今 iPhone5 を、仮で使っているんですが、 iPhone5 使い勝手は悪くないんですが、ちょっとちっちゃいなって感じるのと、古いのでもうアプリで対応しないと、この機種ではもう対応しませんというのがちょこちょこ出てきてたんですね。で、とりわけ不便ではないんですが、おとといですかね、 iPhone10 が出ましたよね。でね、やっぱり新しいのが出るとワクワクしますよね。で今回はその、8と10が今年は2機種、Apple から出たんですが、もう10は明らかになんか次世代の携帯という感じで、こうワクワクさせる、なんですかね、iPhone ですよね。で僕もそのワクワクさせられたうちの一人なんですが、iPhone10 をですね、オーダーしました。僕と奥さんの分2台なんですけれども、でその欲しかったらきちっとその何ですかね、予約が開始された時点でパッと予約して、すぐ受け取るようにすればよかったんですが、どうしようってその一応悩んでいて、で発売当日もどうしようかなって思って、お昼の12時ぐらいにお店に行ったんですね。で当然並んで買ってる人がいるぐらいで、並んでも買えない人がいるぐらいなので、お昼の12時にあるわけないんですよね。ないんですが、ひょっとしたらと思って、そのお店に行って、あるかと聞いたら当然ないと。で分かった、じゃあちょっともう買うからオーダーしたいということで iPhone10 をオーダーしたんですね。で分割払いにしてもらって、何ですかね、一括で買うと1台確か12万弱するんですよね。で税金入れたら確かなんか込み込みで30万ぐらいになるんですかね、なんかそんな感じ。$2,800ぐらいだったので、日本円にすると30万円ぐらいだったと思うんですが、分割にして確か月々が5000円ぐらいですかね。でその気になるのがですね、いつ届くのかということだったんですが、そのお店の人に確認してオーダーも済まして、じゃあいつ届くのかというのが、12月の6日に発送されるということでした。なので、今日が11月の6日なので、ちょうど1ヶ月後に、配送される、僕のところに郵送されると。ただ郵送されるのが、6日なので、実際手元に届くのは2、3日後、下手したら1週間後ぐらいなので、まだまだ先だなとということになってます。ただオーダーした、もういよいよ iPhone が来るんだという気持ち的に待ってるっていう状態になってるので、非常に待ち遠しいですね。もう 1,2 週間過ぎれば気持ちもだいぶ薄れて、届く頃にはそろそろかなってなると思うんですけど、まだオーダーしたばっかりなので、 なんかこうワクワク感があるというか、非常に待ち遠しいというのが僕の近況となっています。はい、 それでは、気温の方に行きたいと思います。ロサンゼルスの方なんですが、だいぶ寒くなりました。先々週がものすごく暑くて、先週はですね、一気に気温が落ち込んで、います。で、最高気温が21度ですね。で、最低気温が13度で、ちょっと雨がパラついていたというのがロサンゼルスになります。で、ニューヨークの方なんですが、ニューヨークの方も、だいぶ気温が落ちてきてますね。最高気温が23度で、最低気温が10度となっています。で、一応ニューヨーク最高気温が23度なんですが、1日2日ぐらいですかね、暑かったのが。他はですね、もう最高気温でも平均15度ぐらいになっていますので、だいぶ寒くなってきているというのがニューヨークです。で、ハワイの方はもう、ハワイはもう安定して暖かいですね。最高気温が23度で、最低気温でも、あ、ごめんなさい、最高気温が29度で、最低気温でも23度あるという、まあ、もう本当に常夏というのがハワイとなっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、実は留学中に英語が無条件に上達する方法があるんですというものになっています。で、まあ、留学すればですね、生活環境はもう完全に英語になるので、買い物しようが食事をしようが、何ですかね、何かわからないことがあって人に聞いたりだとか、まあ、何かしら、コミュニケーションを取るというのは、まあ、英語になるので、まあ、英語は上達していきます。ただですね、この一口に上達といっても、まあ、当然個人差があって、まあ、それ個人差はですね、まあ、それはもともとどれぐらいの基礎ができているかとかですね、あと、まあ、留学中に留学生がですね、まあ、留学したんだったらもう自然と上達するだろうというふうに思わずに、こう自分から積極的に話しかけたりだとか、自分からまあ何ですかね、まあ、勉強する心構えですね、があったりだとかいうので、まあ元々の基礎知識だとか、まあ、その留学生の心構えに、英語の上達というのは結構左右されます。ただ今言った2つはですね、もっと厳密に言うと、大切なのは元々の基礎知識よりも、心構えの方が、大切ですね、大事です。だから逆にもし日本で、まあ、英語の点数が良かったり英会話教室に通っていたりというようなですね、ある程度の基礎知識があったとしても、留学中にこう、まあ、間違いを怖がったりだとか、あと、まあ、積極性がなかったりですね、話しかけれなかったり、もう間違えるのが怖いから、発言できなかったりということがあったりするとですね、これはですね、結構英語の上達に時間がかかったり、もう最悪の場合ですね、もう自分が思ってたよりも全然英語が上達しないまま、留学が終わってしまうというケースもあります。で、そんな、まあ、留学生の状況であったり、心構えであったり、それによって英語の上達は変化するんですが、ただそういうのに一切、左右されずに無条件に英語が上達する、環境が、環境ですかね、方法が、実はあるんですね。で、それはですね、一体何かというと、もう結論から最初に言ってしまうとですね、これはもう苦労することです。まあ、苦労したり、まあ、困ることですね。で、まあ、すごく大雑把に言うと、まあ、例えばこう相手が何を言ってるかわからないと、で当然もう何を言っていいのかがわからないというようなことで、まあ、苦労しますよねということなんですが、まあ、そこにプラスですね、さらに何かこう苦労する環境であったり、困る環境ですね、留学中、留学前にこんなことを言ってしまうとちょっとゾッとしてしまうかもしれませんが、実は、これによって英語の上達する速度、それからまあ上達の質ですね、がぐっと変わってきます。で、この、まあ、苦労すること、まあ、困ることっていうのが、まあ、どういうことを言ってるのか、その例えば相手が何を言ってるかわからないとか、自分が何を言っていいかわからないプラス、 苦労する環境、困る環境というのが、まあ、具体的にどういうことかというのをですね、まあ、実際の留学生の、例を出してお話ししていきたいと思います。まず一人目なんですが、ダンス留学で留学されていた留学生なんですけれども、この留学生の方は留学中に自転車を使って移動していたんですね。でダンススタジオでも、レッスンを受けた後に自転車で、滞在先まで戻っていました。で、その日もですね、自転車に乗って滞在先まで帰る予定だったんですね。レッスンが終わって、でレッスンが終わって、じゃあ自転車乗って帰ろうと思って自転車見たら、自転車がパンクしてたんですね。なのでそのパンクを直して帰らなきゃいけないんですが、ロサンゼルスはですね、まあ自転車屋さんがないです。車社会ということもあると思うんですが、もうほとんど自転車屋さんを見ることはないですね。で、まあ自転車が全く走ってないかというとそうでもないんですが、でもまあほとんど自転車は走ってないですかね。なので、まあ車がメインで、あとは電車、バス、まあ、それから徒歩での移動というふうになっていて、なかなかそう簡単に、まあ帰り道に自転車屋さんがあればいいやというようなものではないんですね。まあ、なのでこの留学生もですね、その自転車を、まあ、押して帰るしかないので、パンクした自転車を押しながら帰ったんですね。で当然自転車で帰れるものと思っていたので、その移動時間を自転車の時間で計算してて、ただまあ自転車パンクして、でその自転車を押して帰らなきゃいけないので、15分ぐらいで帰れるところを確か45分か50分ぐらいかかったというふうに言っていたと思います。でさっきも言ったように、その自転車屋さんがないのでパンクを直せないんですね。でわあどうしようと、その留学生は思ってて、でもう本当飛び込みで車屋さんですね、パンク直してくれんだろうみたいな感じで車屋さんに入ったんです。でその時にその留学生の方、気づいたと自分で言ってたんですが、そういえばパンクって英語でなんて言うんだろうと。だからそこに行くまでそのパンクっていう英語の知識がなかったんですね。なので飛び込みで行って車屋さんにですよ、その勇気もすごいですが、で単語もわからないと。でも身振り手振りで、まあ、そのパンクしてるタイヤを見せて直してほしいみたいなことを伝えて、で、まあ、車屋さんだったんですが、まあ、タイヤは直してくれたというふうに言っていました。で結構ね、何年か前の話なんですね。でちょっと正確には忘れてしまいましたが、確か、ただで直してくれたみたいなことを言っていたと思います。でこれですね、もう本当にその場の状況で言えば、レッスンが終わって、わタイヤパンクしてるよと、どうしようって、まあ、とりあえず押して帰んなきゃいけないから、まあ仕方ないわというところで、まあ腹をくくったとしても、その押しながら、修理はどうしようかと、自転車屋さんなんか全然ないじゃんとで思って、まあすごく困る状況ですよね。でそれでも、まあ、どうにかしようって、車屋さんはたくさんあるんですね、その車社会なのでロサンゼルスは。なので、まあ、車屋さんにとりあえず入ってみると。で英語もわからないと、コミュニケーション取れないですよね。なんて言っていいかわからないけれども、とりあえず入ってみると。で身振り手振りでもいいから、そのね、タイヤパンクしてるのを指さして、なんとかこれを直してもらえないかというふうに、まあ、その留学生は言って、で、まあ、無事パンクを直してもらったというのが、まあ、この留学生のいきさつですが、まあ、その留学生言ってましたが、学校でそのテスト用に覚えた単語とは違って、ここでやり取りした、今さっきやり取りした英語ですよね、まあ、タイヤのことはですね、あごめんなさい、パンクのことはフラットタイヤというふうに言うんですが、もう二度と忘れないですというふうに言っていました。なので、まあ、この一人目の留学生ですよね、困った状況、タイヤがパンクしてしまったと。で、まあ、とりあえずそれでもなんとかしようというふうに車屋さんに入って、コミュニケーション取れませんよね、タイヤって、あパンクって何て言っていいかわからない。でも一生懸命その伝えようとして喋って、で、まあ、 結果直してもらったんですが、そこで覚えた英語は絶対に忘れませんし、そういうふうに苦労することで英語は上達しますよね。なんとか伝えようと思って自分の英語を振り絞るわけですから、それでアメリカ人と会話をして新しい単語が増えるというふうな状況で英語は上達していくというふうになります。でもう一人ですね、もう一人の留学生は、これはリビングアメリカの、留学生ではないんですね。でお問い合わせはいただいていたんですが、実際リビングアメリカでは留学せずに、他で留学された留学生なんですけれども、その留学生のお母さんですねからは、ちょこちょこメールをいただいてるんですね。で最近もメールをいただいてるんですが、そのお母さんの方がですね、僕のポッドキャストを聞いていただいてて、最近その僕の iPhone が壊れたみたいな話をしてたら、ちょうどその同じ時期にその留学してるその留学生ですよね、お母さんの娘さんが僕と本当に同じ時期にスマホが壊れたと、でかなり苦労したというようなメールをもらったんですね。でいただいたメールをですね、かいつまんでお話しすると、この留学生の方ですね、おいくつなんですかね、まだ結構若いんですよね、10代ですね。でスマホが壊れたというので、壊れたスマホをバックアップ取らなきゃいけないので、そのバックアップを取ろうとしたら容量が足らなかったと、確かMacBook、コンピューターを持ってたので、そのコンピューターで、バックアップを取ろうとしたと思うんですが、容量が足らずに、バックアップが取れなくて、で iCloud の、容量の方も、あれお金を払うとですね、容量を増やせてバックアップ取れるんですが、それでもなぜか買えなかったらしくて、でバックアップ取れなかったみたいなんですね。で仕方がないというか、iPhone は一刻も早く直さなくちゃいけないので、その留学生の方、近くのショッピングモールに、持ってって、Apple Store にですね、持ってって修理を、お願いしたということなんですけれども、基本的に Apple は予約制なんですね。なので予約をして、その時間に修理に持っていくんですが、一応、予約なしでも見てくれます。ただね、すごく待たなきゃいけないんですね。でこの留学生の方は、2時間ぐらい待ってたようですね。で、とりあえずバックアップをしてくれるような状態にして帰ったみたいです。だからiPhone をどうこうしたというよりもバックアップをしたということですね。ただそのバックアップに16時間ぐらいかかったみたいですけど、でまたその具合がどんどん iPhone の具合が悪くなっていったみたいで、Apple Store に行ったと。で、もうダメだと店員さんに言われたみたいなんですね。でさらにその新品に変えるので、その新品にするのに5日間かかるというふうに言われたんですね。なのでもう携帯が使えなくなって、さらに5日間もかかると言われたので、もう結構パニック状態になったみたいです。だってその iPhone がもうその場で使えなくなっちゃって、で、帰ろうにもその Uber ですねも呼べないと。でそれから先5日間も携帯が使えないので、その5日間もう生活できないのは困るというふうにですね、すごく店員さんに食い下がったみたいです。でまだ確か来てですね3ヶ月経ってないんじゃないんですかね。でその娘さん10代でですね、その状況すごいですよね。アップルストアでもダメだって言われて、10代の女の子がまだ来て3ヶ月も経ってないので、アップルの店員にその食い下がったっていうのがですね、立派なもんだと思います。でそこからですね、こういろいろとやり取りをして、結局奥から日本人のマネージャーが出てきたんですかね、マネージャーらしき人が出てきて、話がまとまって、そのとりあえず建て替え品を出してくれて、で、iPhone が使えると。でその5日後に、また iPhone が届くというので、テンポラリーって何て言うんですかね、仮ですね、仮の iPhone をもらって、帰って5日後に新品が届いたと いうことで、まあ、とりあえず、まあ、LINE もできて、まあ、連絡も取れて留学生活でスマホをなくすことはなかったと思うんですが、まあ、この状況本当に立派だと思います。立派だと思いますし、かなり困ったと思います。もうスマホはあれですよね、もう生命線ですよね。そのアメリカだから日本だからということではなくて、例えばもうスマホを忘れて家を出てしまったと思うだけでもゾッとすると思います。それがですね、留学中急に iPhone が使えなくなって、まあ、スマホが使えなくなって、しかも新品が届くのが5日後だと言われたらですね、もう本当もうゾッとするどころの状況じゃないですよね。なので、もうそのスマホが壊れた時ですよね、その最中はもう留学生にはもう全く余裕はなかったと思います。で、実際に、余裕はなかったはずなんですが、本当にですね、もう苦労して、ダメだと言われてもそれに引き下がらずに、本当に慣れない英語で10代ですよの女の子がもう必死にアップルの店員に食い下がって、まあ、最終的にはその、ね、建て替え品のとりあえずの iPhone をもらってっていうふうに解決したと、いうのはですね、もう英語の上達はもう言うまでもないですよね。そこでもう振り絞る英語で新しい単語も出てきて、ひょっとしたら調べたかもしれませんし、だしもうその経験ですねは留学生活のこれからの糧になると思いますし、たとえ日本に帰ったとしても、もうそれこそもう日本語が通じるんじゃんと、なんてことないよと思うと思いますし、最悪別に死ぬわけじゃないしみたいな極論の状況で、もう何が起こってもそんなに何て言うんですかね、慌てないと、と思います。だからこの、まあ、状況ですよね、こうわあ困るどうしようっていうふうな、状況で、まあ、困った状況ですよね。で、頑張ったということはもう英語の上達はもう間違いないと思います。でこれですね、まあ、ちょっと話それますが、留学するとですねよく言われるのが、まあ、留学生同士でもよく言うんですが、英語で喧嘩できるともう一人前だねというふうに言われます。これはですね、まあ、喧嘩をするということは、まあ、感情的になるってことですよね。なので、まあ、感情的になった時に、別に喧嘩じゃなくてもいいんですけど、その今回 その留学生のスマホがなくて、まあ、困った、わあどうしようって思った時にすごい怖い困るっていう感情的になった時に、自分の言いたいことを、英語で言えるともう英語も一人前という意味なんですが、まあ、この留学生の方もですね、もう本当にどんな日本で基礎知識がなかろうが、まあ、どんなに心構えがなかろうが、この状況に陥ってしまえば、ものすごく困った状況に陥ってしまえば、もう心構えであろうが基礎知識だろうが、もうそんなのは関係なく、英語が上達しますし、まあ、さっきもちょっと言いましたが、日本の授業の、英語ですよね、テストの時にガバッと覚えて、テストが終わったらガバッと忘れてしまう英語とは違って、これから一生その留学生の、身になる英語として、残っていくと、思います。はい、今回のポッドキャストは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカなんですが、留学のお問い合わせですね、メールとスカイプとカウンセリング、この3つで、行っています。まあ、メールは普通にメールを通して、行っていくんですが、スカイプはスカイプ電話を使って行っています。スカイプ電話はですね、僕の方が、カウンセリングさせていただくんですが、それとは別に東京渋谷の方で、対面で、カウンセリングの方も行っています。これはですね、日本のスタッフの方が、対応しているんですが、この日本のスタッフもですね、スタッフ自身がニューヨークとロサンゼルス両方にダンス留学の経験がありますので、プログラムのこと、費用のことだけではなく、本当にこう現地の細かいところですよね、スタジオの雰囲気だったり、あと現地の治安だったり、それこそ移動方法だったり、あと困ったことだったりですね、までお答えできるようになっています。 なので、メールでもちろんお問い合わせいただいても全く問題ないんですが、東京渋谷の方で、カウンセリングもやっていますし、まあ、地理的にそのカウンセリングの方がちょっと難しいというようであれば、スカイプ電話で、まあ、実際にお会いするわけではないのですが、まあ、直接お話しして、カウンセリングも可能となっていますので、どれか一番都合のいい方法を選んでいただければというふうに思います。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。